四季のですね、6章を入れてください。423ページですね。私のせいで。四季の6章ですね、11節。それではお読みいたします。さて主の使いが来てアビエレズンヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから逃らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき御業はどこにありますか。今主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私はの分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたい、こういうふうに思います。それでですね、御声に聞き従う の第2章がですね、発売されました。御声に聞き従うという本の最初の本を書いたときに、私は続編の必要性は感じなかったんですね。ただ予言を通して主が、続編を書きなさいということを、ね、言ってこられて、これは確かに主が語っておられるなということを感じたんですけど、一つはですね、あまり続編を書く意味を感じなかったということがありますね。大体基本的なことはあそこに書いたはずですしと思ったんですね。ただこう14年経ってみますと開かれてくる、それは間違いで書いていかないなといけないな、こういうふうに書いたと思ったんですね。それとともにですね、神様に聞き従うときにこういろんな神様の計画と技が成就しているんですね。そしてですね、こう14年経ってみますとね、それが進んでいるわけですよですね。こういう技が起こったっていうのはそこで完結してくるんじゃなくて、そこからさらに次の段階に行くというですね。ちょっと分かったのに、それを書くんだなってことを感じているんですね。例えば、前田さんが、最初の御声に聞き従うのところでは、カンボジアで2人受け取ったぐらいですね。そして今30人を超える NGO、大きな、個人団体になってますね。それとそれだけではなくて、アフリカもそうです。ザンビア行ってびっくりしましたね。荒野の真ん中に個人ができたんですけど、そこを中心に村みたいになりつつあってですね。そしてですね、マジキナ君が驚いてるんだから、うちの個人こんなすごかったからみたいな。で、私も驚きましたよね、具体的に。あれだったら、NHK がドキュメンタリー等に入ってきてやれるんですよね、あれ。ね、あれ、こんななってんだって。それとともに、フィリピンにね、4つくらい、3つくらいかな、個人がありますよね。それから、ブラジルでですね、今、お休み中ですが、そこにもポイントがあるでしょ。そうすると、もう4カ国になってるわけ。いろんなところでね、つまり皆さんね、発展していくんですね。で、あの時は20に足りない教会だったと思います。今200になってますし、それからベニ君 のやつでも生まれつきの脳障害があって、で知能が発達しない、そしてね、運動ができなくなるっていうのが癒されて、確か3歳ぐらいだったんですよね。もしかしたら、まだお示しだったかもしれませんね。それで走り回ってるぞってね、こういう証だったんですね。そうしましたら、ベニ君、国立の大学に入って、で今回、国立の大学に入ったんですね。そうしますと、脳障害だから、 その脳障害の証がね、普通に治ったぞって、それからこんだけ成長してるぞって、こう明確にこう次の段階に動いてるんですね。ですから、そういう意味でね、アプリ2章を作りなさいなって言われた意味をはっきりしてきたんですね。そしたらですね、もう早々と3章で、もうね、3章の一番最初の話は決めてるインターネット、ね、インターネット、それでですね結論が出てないんですね。私たちの働きっていうのは結論が出てないんですね。もう完全なんですね。だから我々はですね、前世代のリバイバルに召された教会なんですね。でまだリバイバルは起こってないし、我々も全世界に行ってるわけではないんですね。いくら70、ね、何カ国行ったってちょうど行っただけなんですね。ですね、これはもうそんなことを言ってるわけじゃないんですね。だって個人だって世界の90カ国に作りなさいね。4カ国でしょ。それは家庭なのですね。教会数だってね、国内では120ぐらいかな。でも最低832って言ったんですから、そうですね。そうですね。で、まだ結論が出てない。で、主はですね、結論を書きなさいって言われてるんですね。で、皆さんね、これから結論に向かって の神様の成就を願います。で、皆さんもですね、ちょっと食い足りないでしょ。ね、ご飯食べたんだけど、なんかお腹が空いて、はっきりしないみたいなんですね。最初のセミナーでですね、寝たんだけど、まだ寝たりないそういうような感じだと思うんですね。それは何かっていうと、我々はまだ見てないのです。成就を。神様の働きのちょっとを見たんですね。ちょっとですよ、こんなの。ですね、神様の働きから考えればね。これからこれ起こるんですね。でそれを主が語られたんですね。それとともにですね、御声に聞き従うということからは、私たちの教会にとって重要な意味合いを持つということを感じています。つまり理由は何かと言いますと、我々は御声に聞き従う教会として主は立て上げた。はっきりとその原則を持って生きなさい。ですから御声に聞き従うという本は特別だと思います、ね、私は書きましたけど、私は促された書いたのがあって、導かれたのは主ですから、主の手を感じるんですね。そしてですね、この2章を書いた時に、雲虹で発行したんですが、11月1日、ね、2012年11月1日、あ、11年かな、11月1日という、付けで発行してるんですね。ですから見られると10月買ったじゃないかっていうかもしれない11月1日発行のね、ことなんですね。でこれは意図的ですよね。というのは我々が年度の初め11月にしたということを、ですね、導かれたところで頭に置いてやってる。だからこれも完全に意図的なんですね。ところがですね、でこのところいろんなことが分かってきたんですね。御声に聞き従うじゃなくて、雲に乗せたらよっぽど暇なんですかね。だからいろいろ教えてもらったの、向こうから。ですね、御声に聞き従うの最初の本が、実はね、11月1日に発売された。11月1日ですね。で、これは私はね、ああと思うんですよ。なぜかというと、その時11月はポイントの月だとは言われてないんです。ね。で、これはですね、私は偶然だと思ってないんですね。あ、これ主の導きがあるな。こう感じるんですね。で、実は15年前なんですね。それが書かれたからね。そして、7年前から11月が我々の年度の初めだってこれ、その7年前ですね。これは、どうでしょう、主の特別な手があるよってことを感じたんですね。そしたらですね、その14年前の11月ですね、でこの時に主が語られたんですね。長徳の文章の中に出てますけど、私の文章を出したんですね。彼ね、持ってるんですよ。ですね、それではっきり書いてありますね。11月に、主の十字架の開拓をするように私は示されて、そしてですね、その時、まばし教会の副牧師だったので、新井牧師のところに、私は、開拓を示されたので、開拓を行います。でこれは主が示しを与えて、その正式にスタートさせたと。これが11月ですね。で、これまた、たぶん15でしょ。ですね。そうしましたらですね、 これを見つけ出してきたのは私じゃなくて、暇な蜘蛛の字の方そして、その14年前の11月にの最初の日曜日ですね、実は私は、ね、初めて教会に行ったのです。そうしますとね、11月っていうパターンと14っていうパターンが、ね、出てきてる。で、彼女もね、数に執着する、数に執着するんですね。だ、例えば私が座るときに1番目か3番目だからね、2番目進めないと困るんですよ2番目座れってね、言う人いるんですねっていうのは、私は数に執着してるわけですよ、ね、で、神様は執着するから1番目か3番目か7番目、ね、悪くて5番目、ね、そういう感じですね。でね、これ14っていう数は特別な形で用いられるんですよね。それは何かというと、ですね、マタイの福音書を見て最初のところを見ますとね、14代って、これは14っていうのは特別な数であるってこう言ってるんですね。ですね。で、それを見てそれだけで救われた人もいる、特別な霊的な祝福があるんですよね。そしてですね、でも見てちょっとね、私驚くんですね、その14代に関して。ちょっと見てると驚くんですね。なぜ驚くのかね。最初の14代はアブラハムからダビデが14代、まあ旧約の最も有名な、ね、人たちですね。ただね、これはすごい意味があるんです。どういう意味があるかというとね、アブラハムはですね、カナンの地を与えるっていう約束が与えられました。でその信仰の意味が始まりました。そしてですね、ダビデはそれを成就した人。ダビデの時にですね、イスラエルの犯罪は最も大きくなりました。完全な大イスラエルの占領地ではないんですが、最も大きくなった、ほとんど占領したんです。そうしますとですね、この14代は約束が与えられてから成就する。だから神様の14代ってね、勝手に並べてね、1、2、3、4、5、6とか ね、天の神様の言う通りとか、そういうそういうんじゃない。ちょっと深いんですね、すごく。そしてですね、次の14代はダビデからバビロン捕囚の。でこれは不思議なんですね。国が与えられて成就してから亡くなるもの、ってね。で、これにも意味があるんですね。何が意味があるのかというと、神が本当に与えようとしたのがカナンの地であって、カナンの地は象徴であって神の国ですから、実は亡くなったってことははっきりとですね、実はこの後ろに特別なことがあるよってことを示している。ですから、実はですね、この14代、普通の14代じゃない。それからですね、次の14代は、バビロン捕囚からキリストなんです。ですね。で、キリストは何か、いいですか、バビロン捕囚っていうのは国がなくなった。キリストは神の国を持ってきた。イスラエルを持ってきたんじゃない。神の国を。そして我々が継ぐのは神の国、新しいエルサレム、宣伝を通して新しいエルサレム、そういうことなんですね。ですから、実はね、この、14代14代を区切りとしてすごい重要な意味があるんですね。そしてですね、14、14でしょ、ね、で、主はこのことを表しているのは、今年度から始まる、14年度特別な意味合いを持つという話で、もちろん三章書きなさいということなので成就に向かう道であり、でもちろんキリストの後神の国の成就に向かう道に入っているわけですよね。具体的にですね、そしてですね、また同時にですね、イスラエルに行きましたらね、皆さんに言いましたけど、我々印を見る、天の印を持って、祝福を表して主が言われ、 った後にたくさんの印を見始めます。それをイスラエルによって特に見るね。でそれはもう異様なぐらいで、ガイドの方とかね、我々と行くと虹を見るって言い送りされるぐらいすごいものなんですね。でその命名を受けたんですが、今年はその中でも最も多くの虹とサイオンと見ましたですね。そしてですね、初めてだったんですけど、大きな地域としてはですね、ガリラヤ語の虹が表された。で虹の表され方ってですね、神様がやるときはですね、私の真正面に出てくる、真正面に出てきた。映像舞台のね、虹撮ってますけど、あれはあの時いなかったで、みんなが撮ってわーって言ってるときね、いないのいないんです。多分ね、昼寝してたんじゃないかと思うんですね。それで探せっつってね、その人いない。で、だから部屋に行ってですね、そしてだいぶこうやってね、出てきてた時、だいぶ薄れたとかね。そしてですね、その我々の前にくっきりと虹が出てですね、そして鳩みたいなね、本当に綺麗に飛んでてですね、でもあの辺鳩飛んでないから多分カモメでしょう。ね、ただ遠くに見えるから白い鳥みたいなね形ですね。あ、これは見せてるなっていう感じを持ちましたね。そしてですね、外来湖っていうのは私たちの基盤です。外来湖に行きなさい、ここからスタートしますですね。で私はですね、これは特別な事柄がこれからの特に、ね、起こる一つの印である、こういうふうに感じてるんですね。というのがね、特別な歩みが始まってくるんですよね。ちゃんとね、見とってくださいね。思いながらそうじゃないなんて思った人もいるでしょう。ここが信仰の使いどころなんですよ。これですね。で、皆さんね、私たちは、使命を持って導かれていますので、その使命をですね、主が全うさせて、そして次の段階の働きに大きく入ってくるということですね。思いますので、どうぞそのことを覚えていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬のキャンプがですね、白馬スネルゴイキャンプが2月の何日ですか、16から18日まで行いまして、もちろんスノボーとスキーキャンプも行われますのでね、ですからそういう興味のある方はいらっしゃってください。でこれはもちろん一部なのであって、それとともに、これはですね、特別な種の手があるキャンプであるということを感じていますね。で、例えばですね、今主の従家の映像の働き、これはですね、かなり外部に衝撃が入ります。プロが言ってるんですよね、これをどのまま作るのか、とか今までにないこともあって、ロングリシャンも連絡してきたんですよ。この画像がすごいってことですね。それで、すでにですね、その画像はプロレベルですから、ね、実は技術的にはプロと一緒だったんですよね。エルサレムでしょ、普通行かないアルベルさんで徹夜なんですしねオリーブ園までずっと座ってなんて普通やらない。だからね、撮ってるところは違うから、その分こっちが上なんですよ ですね。ですからですね、非常に優れた映像なんですね。まあ私が撮ってないからね、こういうことですよね。でも皆さんね、1年前どうですか、最初映像コンテストが起こったんじゃないですかね。ですね。うん、ね、よちよち始めたんですね。あの時買ったでしょ。2か3位。中高生会。ね、中高生会員勝つってのはものすごく栄光ですけど、中高生会員勝つんかそれは我々のレベルを表してるわけですよ。今一生懸命ね、うちの中高生会はまた勝とうというふうに思ってますけど。ですね。で皆さんね、そのレベルから始まってるんですね。 で、1年間でこんだけ伸びるっていうことは、実は人間の技じゃない。これですね。だけど、今、我々の画像はですね、キリスト新聞とか、注文を受けてるんですよ。ね、いろいろね。そうなんですね。なので、特別な点がある。多くの方々はね、何かうまくいくときに偶然言ってるの。いや、偶然言ってるんだね。皆さん、特別な点がある。ですね。で、皆さんね、このキャンプに特別な点があります。で、道路車。ね、スネルゴイってのは、スネルゴイで、すごいネルじゃない。これ気をつけないと、もうすごい寝てるからみんなね。まあでも、アンティオケに比べれば寝方が少ないですよね。具体的にね。まあ知ってるよね。すっごい寝てますからね、みんなね。で、道路者を立て上げるっていうことは、主がつけられた名前であって、神様はですね、器を、ここから起こしていきます。働きを起こしてますけども、器を、だってあれもそうでしょ、賛美隊も。賛美隊も。だって皆さんね、うちの賛美隊の勢いってね、主の十字架の賛美隊の勢いは、なんじゃないじゃん。見てもらうので、言ってるところを。ね、今度はジェロさんと、共演するんです。ゴスペルシードと、ギフツが。聞きましたね、ジェロさんの持ち時間15分になって、うちの持ち時間25分。ですね。で、いろんなところでこう動きが起こってるんですね。だから多分、他教会は驚異的だと思ってると思うんですよね。ね。だってあっちもこっちもあっちもこっちもじゃないですかね。そしてね、次々といろんな技が起こり始めてるでしょ。だって日本のキリスト教会で賛美の畑でこんなこと起こったことありますか。ないでしょ。ね。しかもね、考えられない人たちが歌ってるんですよ。おられない方々がね。例えばスプレンダーなんか、ね。あれ下手な人の集まりなんだから、ね、それで要するに全体で集まってわーって声出すから、それでびっくりしてですねみんなが技術的な判断を間違えるわけの話ですしかしね、だんだん上手くなってきたでしょ、具体的にね、そしていろんな免許も何個も取っちゃってね、それで皆さんもそうですよね。でもそれはね、最初どこでポイントがあったかっていうかね、皆さんね、白馬で、これは夏の方のキャンプですよね、賛美隊を立てるって言ったんですね。実はね、キャンプで特別なことがいろいろ起こってるんです。いろいろ起こってるんですね。そして特別なこう意味合いがあるということをね、どうぞ覚えてください。でここからいろんな道路者が、ね、立ってるでしょう。いろんな働きをするとかね。そして聖霊の特別なポイントがあるのね、こういらっしゃっていただきたいと思います。それで、賜物のセミナーと賜物の実践ということからが、行われます。で、これは現実的な問題になるので、これはね、気を引き締めて、まあ、ある人は20年、ある人は15年、ある人は10年学びっぱなしという方もいらっしゃいますが、そろそろ実践に強力に用いないといけないということになってきますし、また教えないといけないということにもなってきますのですね、これは注意しないといけませんね。それとともに、映像コンテストもありますから、もっともかく足踏み出すことですよね。踏み出さないと何も起こらない、これですね、信仰の足を踏み出すことですね。そして、セミナーの方ではですね、オンライン礼拝の取り方とか、それから証の取り方とかね、それをやります。具体的にですね。そしてですね、主の特別な働きと恵みのポイントとなってきますので、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたい、ね、こういうふうに思います。でまた同時にですね、リバイバルが起こった時に、もうすでにリバイバルの働きは進んできてるんですけど、白鵬が特別な意味を持っていたっていうことね、皆さん知るでしょうし、それから黙示録の最初の方をね、思い出すからね、黙示録って白馬で始まり、ね、観覧寺なんですよ。 白馬で終わるんです、ね、イエス・キリストの勝利で始まり、そしてイエス・キリストの勝利で終わるんです。でそれが一緒だってね、だいぶ忘れてる人が多いんですけど、すごい示したって感動して、ね、ずっと忘れちゃった人はたくさんいると思うんですけどね。やっぱり名前、ネーミングにおいても特別な神様のね、見どころがある、まあ、こういうふうに感じるわけですね。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、ここでギデオンっていう人が出てきます。マナセ族っていうのは、大体聖書で大した人出してないんですよ。エフライムとか、それからユダ族っていうのは、ね、いろいろすごい人が出てくるんですが、マナセ族で出たのはこの人ぐらいですよね。だから、12部族の中でも、パッとしない部族。そうでしょ？だって、しかもマナセ族ってあれでしょ？エフライムの弟なんだから。ね、でエフライムに、ね、共闘されてるんだから、共闘されてるお兄さんですよ。なんかちょっとかわいそうなの存在の、その中の、一番弱い人だっていうわけでしょ。ですね。ですからギデオンはですね、少なくとも、能力が認められてない人だ、ね、そしてご自分の、この表現を見ますと、まあ、自分でもそう思ってた、ね、で自分でもそう思ってたし行動もそうだったわけですね。そしてですね、まあ、私は昔こう思ったんですね。人は能力どういう賜物があり、ね、それと、まあ、努力も大きなポイントですね。そこがポイントになる、ね、それじゃ能力なんだとは勝利を取ってくる。能力ないのはダメ。こういうことですね。そうしますと不公平があるわけですね。どうして不公平があるかというと、皆さんの中にも能力のある人とない人がいるでしょう。で例えば、賛美なんか歌ってるね。その要するに白馬取ってやろうっていう人と、とてもとても白馬どころじゃない。こういう方がいらっしゃるでしょ。例えば賛美リーダーに絶対立っちゃいけない人とかね。そうですね、内田牧師なんてそうですよね。だって内田牧師が歌い始めるとみんなは混乱するんですよ、ね、で内田牧師自信持って歌うから不協和音ですね。全部引っ張られていくわけですね。そうしますと内田牧師は賛美における能力がないわけですよね。そうするとある方々はね、不公平だっていうふうにね、感じる方も多いと思うんですね。でも一つ神様の働きを見て感じてきたのは、能力じゃないっていうことですよね。何かって言いますとね、従うからどうかですね。ですね。従うとき、まあ、神様の計画が現れますけれども、その計画に必要なことは主が与えてくる。だから皆さんね、能力から皆さんが何をできるかって考えちゃいます。主は何を仕事してるのかっていうことですね。能力がないことがひっくり返されることはいくらでもあるんですよ。具体的にね。まあ今日は皆さんもお疲れになってる方が多いと思うんですね。で私もね、疲れてるんですね。で今日は朝6時の。ね、でも5時半から早点やってるんですけど、6時出てきてるんですね。で昨日朝から晩までやってるでしょ。ね、主の時が一日教会ですからね。それでその前はどこだったっけ。四国ですよね。でその前はヨーロッパですよ、ね、イギリスに行ってドイツに行ってチェコに行ってそれで帰ってきたんですね。でその時にですね、一緒にアメリカ行ってた長藤君とか、弓野さんっていうのは、弓野さんは野球部で、長藤君は水泳やってまして、体力派なんですね。で、彼らに言われるんですね、秋元牧師の体力についてですね。そしたらね、最近ですね、伏見さんと岩田君に言われちゃった。で、お父さんの体力がすごいって。で、どうして言われたのかっていうと、イスラエルチームね、イスラエル・ヨダンチームから帰ってきたじゃないですか。ね、日 で午後か午前11時頃ですよ、もうちょっと前だったかな、あの確かその前ですよね。着いて、ね、家帰ったんですよね。で時間があるから映画見に行こうって言ったそしたら不思議さんがとてもとてもで言わない行こうって言ったらで私一人行ったそしたらあのうちの家族に感動を与えちゃってですねお父さんはちょっと波外れてるってあのこう言われたんですね。同時ね、かってあのこの間長田君と一緒にあのアメリカに行って長田君そのまま入院しました子供が完全に勝ってるのね。ヨハネ君なんて若いわけだからそうですね。でその時にね、じゃ あの私の体力的な能力はどうだったのかって言いますとね、まず強弱で5回入院の3回手術の2回心臓になったわけですね。1回心臓停止するんですね。そして、私が手術をやった時には50まで切れるように、ね、マクシマル、そういう手術ですね。で明らかにですね、私はね他の人に体力は劣っている、ね、完全に能力的には劣っている、ね、ところがですね、今もですね体力職でその時にですね、あの何か私の能力ではなくて、あの主に従った時に主はで、そうなりますとね、人生って大きく違うってことに気がするんですよ。で皆さんがね、従うかどうかですね。でその時にあの主の技も起こる、明らかに私は思います、主の技だと思うんですね。だから私の奉仕の終わるまで、終わったらコカーンってすぐ行っちゃうかもしれませんね。もう私の体力はあの守られていますし、また同時にあの神の働きを、ね、使命を全うするその体力を与えられているということははっきり分かるんです。でそうなりますね、皆さんね、能力ね、あの間違いないでください。能力に惑わせないでください。能力じゃない、従うかどうか、従う。例えばですね、今回御声に聞き従うの第3章最初はもう決まってるんです、ね、あのインターネット物語ですね、オンライン礼拝と映像の話で、オンライン礼拝をね、こちらが始めたの1年ちょっと前ぐらいじゃないですか、ね、1年ね、ちょっと前ぐらいなんですよね。それであの今のオンライン内容はかなりだと思うんですね。あの昨日、うちでコンサートを開いたんですね。そしてあのコンサートを開いてちょっと違ったのは、あのたくさんねテレビがある、モニターがあってね、でみんなコンサートを見てるんですが、モニターも見るんですね。でモニターやばいんですね。何かというとですね、あの見てるとね、あの皆さんの顔見えないんだけど、モニター見るとね、ここのね、シワとか、ここのほくろとか、これすっごい明確に出てきた。うちはね、ハイビジョンだから、ね、すっごい明確に出てきたんですよね。クリアすぎんですね、これ気をつけないといけない。それとともにですね、あのバックがガイドライブじゃないですかね。で、まだちょっと口が合わないというのがありますけどね、もううまくはめ始めてるわけですよね。でしかもあのコンピューターの、オープニングムービーなんてね、優れてるわけですね。であの思うと思いますね、あの他教会が見てたらよっぽどあのプロがいる、何で機材も揃ってる、ね、だから、まあ、そこと違うと思うから、ね、そういうふうな表現をしている方もいらっしゃると思います。あの厳しい戦いがあったもんですよ。それで言ったで、主が何を言ったのかというと、オンライン礼拝しなさいって言ったのね。で私言ったんですよ、あの同時中継の礼拝やってください。だから何と言ったのかというと、できないって言った、
できないっつったんですね。一人じゃない、みんなみんなできないっつった
で、二つ理由を言いましたよ、ね、あの一つは、技術がない、どうやっていいのか分からない、ね、1年ちょっと前の話ですよ、ね、どうやっていいのか分からない。二つ目にはこう言いました、機材がない、ね、機材がない、つまりお金がない、ね、これ気をつけないといけないんですね。あのお金がないって言った場合、お金を神様にしてるってことになりますからじゃあお金がなければ何もできないのか、はいそうですお金は全能です、お金さえあれば何でもできます、はい私はお金を信じてますっていうことを告白してるってことになりますよね。だからお金がないことは関係ないんですね。ですね、だって我々もお金がないのにいつの間にか機材が揃っちゃってるんですね。揃っちゃってるんですね。で、でその時言ったんですよね。だって主はやれって言ってるわけでしょ。ですね。だから技術がなかろうが、お金がなかろうが、主はやれって言ってるんだから、ともくやってくださいって言うんですね。で、まあうちは監督制だから、ね、長老制とかね、回収制だったらそれで終わりですよ。みんなでやりません。はーい。大勝利。そうなっちゃうでしょ。でもありがたいことに監督制だからこっちから命令ですよやれみたいな感じでですねやったんですね。そしたらね言ってきましたね、主の御心じゃない今やるのはと今やるのが主の御心じゃない何聞いてんだってね。あの時ねやっぱり思いますね、主の声ってものすごくね大きく響いてたバーンってやってるのにみんな主の御心じゃないって言ったらどこで響いてた、予言で言ってたの、オンラインやりなさいって、映像やりなさいって、でみんな聞いてんのに分かってない、気をつけてくださいよな、あの時みんな分かんなかったんだからね。ただね、神様はこちらが開いてくださったんで、これはこうだって言ったんですね。それでね、まあ、ともかくできるんだからやってくださいということで皆さんこうした。そしたらですね、主の御心でしょ、主の御心でね、私たちには力がない、お金がないんですね、そんなこと関係ない、主が用いてるのはみんな力のない人、お金のない人です。お金のある子はね、気をつけてない、ね、お金のないことは祝福ですよ皆さん。お金のある人はみんな気楽に元気してくれない祝福見れなくなるからで、皆さんね、主の御心だからね、主が共にいるんです。で、議論がね、弱いのにどうしてあんな勝利を取ったのかっていうとね、主に従ったので、主が共にいるんです。そうしますとね、技が来るんです、働きが来るんですね、働きが来るんですね、ですね、具体的にですね、清川さんっていう人がね、神様を送ってくださっていろいろ手伝って手を挙げてるんですね、アメリカの、映像の方にね、向こうの方が上だから、ね、でも最近行ってもなかったですね、いや、アメリカが上とは言えなくなってきてる、ここですね。で、その時にですね、賜物がない、能力がないにもかかわらず技があって、それなんです、主の十字架の、ね、特徴、それなんです、賜物がない、能力がない、人々が疲れてるにもかかわらず主の技が起こっているで、この時にですね、これはね、証のためだと思いますよね。だって自分たちの方は分かってるわけじゃないですか、ね、多分ね、他教会の方々はね、いいですね、お宅のような賜物のある人がいっぱいいたらとかね、賜物のある人じゃないですね、お宅のねぶた物がありますよね見事ですよね昨日はね、藤井君が出てね、で、ユースケイスケ君でやってましたけどね、変な劇あれね、あれやらせないと寝てるから最近隠れ場所が分かっちゃって、そして藤井君見たってね、いないんですよね。そしたら藤井君いつもね、一番前にいると私の説教の餌食になっちゃうからそして後ろの方のね、 そしてね、あのなんか柱の陰にそしてケイスケが一番後ろの方にいるからね、後ろまで目が届かないですね。で、あのその中でですね、寝る賜物が多い、寝る賜物が多いですね。しかし皆さんね、あの実際上我々に能力はなかった。だから皆さんね、皆さんが能力ないってことはね、そんな問題じゃないんです、ね、問題じゃないんです。あの見心を行うかどうか、能力あってもね、従わないとダメですよね。従わないとダメですよね。あの具体的にね、あ例えばあの私はね、神様を崇めますね。私の能力のないところが、で勝負をしている面がいくつかあるんですね。例えば体ですよね。まあ、能力の面は声です。私はいくら声出したって大丈夫、ね、だいたい日曜日1日6回説教しますね。まあ、キャラもなんかや4、5回か、なんじゃ勝つやつセミナーも出て4回ぐらいね。あ、そうか、6回、多分私、日本の牧師で一番説教してると思いますね。だいたい日本の教会では1回ですか、日曜日ね。2回やったらすごくやるっていうことでしょ。まあ、主の時間の人はもうちょっと多いと思うんですけどね。そうですね。でね、私ね、声大丈夫なんですよ。私ね、声はたまらない。だからね、何回説教やっても大丈夫なんですよ。具体的にですね。で、歌歌っても大丈夫。あのこれですね。これはね、あの声帯が強いってのはあれですよね。ただね、話なんだけど、人前なら責任症ダメなんですよ。ね、だから私があの小学校から、大学までの悩みはね、人前で話すことですよね。言われる、あの刺されて話すじゃないですか。そうすると話すとね、死に滅裂なんですよ。そうするとね、周りの人がね、こう思うんですね。なんかかわいそう、早くやめさせてあげないで、私ね、人 の, あの心を読むのがうまいのでやっぱり読っちゃうんですよ、それね。そうすると余計こうなっちゃってですね、もう呪いですよね、話すのは。ところがね、教会行ったら私、教会でよく言うんじゃないですか、明かししてくださいとかなんかね。でね、それ断らなかったんですね、断れなかったんです。でもそれがね、逆転だと思うんですよ。要するにね、説教者にしようとしてそうなりますとね、こっち思うんですね、ああいう、あの方の話術がうまいな、この方の話術がうまいなとか、いろいろ思ってた方がいらっしゃるんですからですね、私、逆転してるんですよ。ね、批判中傷される方々は言われてますよね。秋元牧師は口がうまいから信用できる。これはね、私にとってすごい褒め言葉だ。だって、ね、批判する人は本当のこと言うでしょ。ね、ああなんて思ってますよね。でもあのそれはこの感じることがね、たまものがないのにね、動いてる。だからね、賜物がないから何もできないっていうことはないんですよ。むしろそこからね、主の力が現れるから、あの大きなことが起こってきてるんですよね。で、その時にですね、従う時に主が働いてくださる。だからインターネットの働きをね、主が働いてくださる。映像が働いてくださる。主が働いてくださる。で、賛美が働いてくるでしょ。主が働いてくるでしょ。で、また主が働いてくださないとどうにもならないので、明らかにこれは普通の働きではないのですね。で、この時にですね、従う。で、ギダンは言うんですね、いろいろ、あれが悪い、これが悪い。ね、マナセは分断で、あのね、部族で一番弱いっていう。それはそうですね。さっきも言ったように、聖書で話せることがほとんど出てこない。あの具体的にですね、ヨルダン川の向こう側に領地をもらったぐらいしか出てこない。そうですね。そして、あの自分 の, あの部族はその中でも一番弱くて、その中でも一番私は若いというのは一番ダメですよってね。私なんか選ばないでくださいってね。あのこう言ってるのですね。しかしね、主は言われたんですね。 人と主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。じゃあ、あなたはそのままで行きなさい。従いなさい。で、この時にですね、ギデオンが確認を求めましたよね。確認を求めるというですね。しかしですね、ギデオンの一生を変えたのは従った。従った。従う。これから神様 の大きな働きが起こるんですね。これは私たちの力では担えない。しかしですね、神様は、従う者を通してそれを成してください。ですから皆さんの驚くようなことが従うときに主の力がある、主の技が表されている。で、皆さんね、技が表されたときには気をつけてください。日本の教会っていうのはですね、日本の、状況っていうのは個人のせいだと思いますから、ね、今のところね、ちょっと関係がそんなはっきりしてないからあれですけど、こんな関係がはっきりしてきたら皆さんね、言われますね。問題はね、その時からね、褒められたことがない人がいる。だから、めちゃくちゃに言われることには慣れてる。批判中傷されることには慣れてる。昔から言われっぱなしみたいなところがあってですね。で、褒められた時にこれは注意しないといけないですね。ですね。だって今日本のどこの教会もね、褒めてくれませんけど、僕は牧師は褒めてくれるんですから、ね、あなた方偉いねとかなんかね、個人やってるって。でもどこも褒めてくれないでしょ。どこも褒めてくれないじゃないですか。でこれが安全なんですよ。でちょっとひっくり返ってみるとね、今度は東日本に個人ができるでしょ、もうそろそろいろんなところが放送局が連絡を取りつつありますよ、こっちもね。まだ時が来てないだけで、そしたら取り扱われるじゃないですか。そうすると褒められちゃう。褒められちゃう、なんか、これは危ないのですよ、ね、批判中傷を切り抜けて、褒められてアウトになったっていう。そういう人も多くなると思うので、これは気をつけておいていただきたいというふうに思いますね。そしてですね、従うときにね、主が働くのです。そしてですね、これから大きなことが起こります。ね、日本の例の方が打ち破られていますね。そしてですね、下の人ですね、我々はもちろん日本のキリスト教会の下の者ですけども、という皆さんね、大きな働きがあっています。栄光があるんですね。皆さん、下の人ですね。どうぞ皆さん、財布を見ないでください。今までの自分のですね、学校の成績を思い出さないでください。まあ、できた人はいいかもしれませんけどね。で、皆さんね、それは私たちのね、努力の結果であり、能力の結果かもしれませんね。しかしね、神様がなそうとしているのは神の技なんです。神の働きなんです。神の栄光なんです。その時、大きな技が起こるんですね。具体的に技が起こるんですね。この間ね、今週ちょっと面白いことがあったんですね。それは何かというと、ちょっと前まで我々の、アクセス数の最高は2万8000。まあ、大体2万3000平均ですね。ですね。それで、主が言われたんですね。それは何を言われたのかというと、オープニングページが御心のページになったとき、一気にアクセス数が上がるって言った、ね。そんなもんかなと思うんですが、でもこれは脈絡がつかないでしょ。オープニングページなんて見たって、アクセス数が上がるわけないじゃないですか。どう考えたって。オープニングページから入っていくだけの話ですから。ね、アクセスは上がるって言ったらいいですね。そしてですね、この間、イスラエルに行ったときに史上最高のアクセスになりましてですね、4万1000だったんですね。でこれでみんな思ったんですね。この4万1000を次に、到達するのは、ね、10年後かなって感じですね。そうだったんですね。そうしましたらですね、ヨーロッパ新聞の時は3万7000だったんですけど、まあ、これ2位ね。そしたら先週ですね、何もないのに、4万3000かな。そしてね、 そのまま今までの最高を抜くぐらいの一気に思ったんですよ。いや、この時主らしいなと思ったんですよ。だってオープニングページがね、変わったって全体のアクセスが上がるなんてね、そういうような理屈はつかないんですよ。でもね、したかった。で、皆さん、今神様は大きなことだそうですけど、我々がしたがるとき、栄光もありますよ、ね。どうぞ覚えていてください。お願いします。寺の様、どうぞ人よくそのうち豊かに働き、さらにご栄光と宮沢をあらしてください。なんかこう握ってることがあって、それが主の御心を行う邪魔をしている、そういう方がいらっしゃいます。これはちゃんと話して、そして主の御心を第一にしていくよ、主は語っています。それはその方に大きな祝福を与えています。他の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢をあらしてください。なんかこう、ちょっと、どなたかお友達かなんかが、この、祝福が多くて、自分がちょっと祝福が少なくて、ちょっとなんであの人ばっかって思っている人がいますが、感謝するように、そして主に従うように、その時にですね、見えてくることがあり、さらに主が開く祝福があります。その人はその人で、その人なりの祝福を主は用意しておられます。他の様はどうぞ豊かに導き、最後へごと宮沢を表してください、とられています。なんかちょっと自分を悪く言う人がいますが、これはちゃんと悔い改める、そのことを通して、それはちょっと不信仰の現れとなっていて、ご自分の良さを妨害しています。これはちゃんと、そのことを悔い改めて、そして、信仰的なことを言う、ね、神の言葉に従ったことを言う必要があると思います。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのこと、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。テロス様、などでお人よくその体を精神に触れ癒しを行いたいと思ってください。イエスキリストの皆によって前の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によってです、お人よくその体を精神に悩まれてください。イエスキリストの皆によってお人よくその体を精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、エスキさんね、ってお一人一人の可動性診断書を宣言する。ちょっと風邪があって咳があった方がいらっしゃいますけど、これが野菜の喉が野菜です。感謝してください。鼻が悪くてちょっと匂いが嗅げない方がいらっしゃいます。これが野菜です。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へごと宮沢を出してください。お願いします。ちょっと目の悪い方がいらっしゃいます。これが野菜です。肩、首と肩が痛い方がいらっしゃいます。これが野菜です。エスキさんね、ってお一人一人の可動性診断書を宣言する。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。どうぞお出しください。私たち一同と共に常しえにありますように。